毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
はい、こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオという番組です。人事のプロでいらっしゃいます社外人事部長長谷川満さんに毎回テーマを一つ設けていただいてお話聞かせてもらってます。それでは長谷川さん、早速今回のテーマを教えてください。
はい、今回は、人材を採用できない理由を少子高齢化のせいにしていませんかというテーマでですね、お話しさせていただければと思います。
はい、少子高齢化問題、いろいろなところでね言われていますけれども、人材採用の、ところにまでこう影響があるということなんでしょうかね。それでは詳しく教えてください。
はい、これも中小企業あるあるでもあるんですけども、
はい、
この人材採用をしていく中でですね、例えば中小企業の経営者が、いやー、なかなかうちの会社には応募がないんだよねとか、採用できないんだよねみたいな話を聞くことっていうのは、結構あるんですけども、いや、その時に、経営者の方が言われるのが、やっぱり時代的に少子高齢化だからかなとかですね、そういうある意味マクロ的な視点、非常に大きい話を、原因に、理由ですよね、その採用できない理由にしているっていうのが、これ結構危険なのかなというふうに私は感じているところですね。
確かにね、少子化、少子高齢化って、仕方ないことかなと思うんですけれども、そのせいばかりではないっていうことですよね。
そうですね。もちろん少子高齢化っていうのは、現実的に起こっていることではあるんで、当然その数十年前から比べれば人材採用が難しくなっていますし、こういう少子高齢化 に基づいてというか、それの状況において大企業がまた採用を強化しているっていうところもあるので、なかなかその中小企業に人材がこう 流入しないっていうところは確かにあるとは思うんですよね。確かにあるんですが、中小企業の、採用事情を見たときに、年間で何人ぐらい採用するんですかと、
はい、
例えば大企業みたいに何百人、何千人、何万人と採用していくのかって考えたら、そういうわけじゃないわけですよね。
そうですよね。
もちろん急成長しているところは、何十人何百人って取っていくかもしれませんけども、一般的な中小企業で採用をするって言ったら、やっぱり数名程度なわけですよね。例えば3人とか5人ぐらいっていうところが多いわけですよ。で、やっぱり数人程度で、マクロ的な視点の、少子高齢化っていうことを採用できない理由にしていったら、何も問題解決です。ならないわけですよね。どういう打ち手を打っていくのか、それから、中小企業なりの採用の工夫っていう部分をですね、どうしていくのかってことを考えずして、少子高齢化ということを、理由にしていたら何も進展がないっていうことですね。
そうですよね。長谷川さんのところにも実際そういったご相談とかが寄せられていることがあるんですか？
ありますね。
そうなんですね。はい、そういった時に、例えばその中小企業なりの工夫、どんなことをすればいいんでしょうか？
例えば新卒採用で言えばですね、今はネットからの、その大学への求人票を提出する、提供するっていうところが、一般的ではあるんですけども、それに対してアナログで、学校にアプローチするっていうのもありますし、あとは社内に、社員さんを見たときに、例えばどこどこの学校出身とかっていう、OB とか OG がいるような状況であれば、それに対してその、先輩社員たちをうまく活用してですね、その OB、OG がいるところの学校を攻めてみる。そういうのも、一つあるかと思いますし、あとは今、新たなツールなどでもですね、 求人票、ごめんなさい、履歴書とか職務経歴書を確認した上でオファーができるようなツールっていうのもできたりとかしてるんですよね。それしかも予算を抑えられる。月1万円からですね、始められたりするので、例えばそういうふうなツール類をうまく活用してみるっていうのも一つだったりしますね。
ああ、そうなんですね。そんな簡単にその履歴書、職務経歴書みたいなのができるみたいなものがあるんですね。
見れるツールがありますね。
ああ、もういちいちこう人の目で一個一個確認するとかではなくてっていうことですか。
人の目で見るんですけど、
あ、ええ、ええ。
その通常でしたら、その履歴書とか職務経歴書って見れないっちゃ見れないわけですよね。まあ、
え、
応募があってから、
あ、は
その
い。
人のプロフィールとかが送られてくるわけなんですが、
ええ、
送られる前に、まあ、名前とかわからないですけども、
はい。
わからないにしても、その人のプロフィールっていうのは見れたりするので、
あ、え
まあ、
え、
そこにアプローチをかけていくっていうものもできたりしているので、
ええ、ええ。
そういう活用の仕方もありますよね。
ええ、そういったものもあるんですね。なので、最初に長谷川さんがおっしゃった、OB、OG をね、あたりから、こう、アプローチしていくっていうのは、なんか、昔ながらの就職活動みたいな感じですよね。
まあ、ある意味そうなんです
ね。
よ。だから時代的に何かこうネットが出てきたから、ネットで必ずしも何かやらないといけないっていうことにとらわれない方がいいと思ってるんですよね。まあ、ある意味原点回帰的な部分で、昔やっぱりやってた、そのアナログ的な手法自体もですね、ある意味ネット社会だからこそ差別化になる可能性って高くなってるわけですね。
そうですよね。3名から5名とかね、数名しか採用しない中小企業だからこそ、そういったアナログ的なやり方もできますもんね。
そうですね。
私なんかの頃もですね、大学の、就職課みたいなところに行って、OB とか OG のなんか体験談とかね、そういったものをよく読んだり、こう、コンタクトを取ったりして、就職活動したものです。懐かしいなと思いながら今話聞いてたんですけれども。なので、便利になっている部分はそちらで、有効に使っていけばいいし、そして、ちょっと原点回帰してみるのもいいかもしれませんよ、というところですね。中小企業の皆さんはですね、人材採用、ぜひいろいろな工夫をしていただきながら、そして、どうしても困ったとき、いや、どうしていいかわからないんだよっていうようなときは、やっぱり長谷川さんのようなプロにご相談ということになってきますね。はい。で、長谷川さんにちょっとコンタクトを取ってみたいなと思われた方はどうしたらいいでしょうか。
当社のですね、社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、そちらに、無料登録ができますので、登録いただきながら、最新の情報を見ていただいたりとか、定期的な配信も行っておりますので、そちらの情報を、拾っていただけますし、それから問い合わせもそちらの方から、LINE 公式アカウントから、していただければ、私の方の、無料で最初に関してはですね、無料で個別相談も行っておりますので、ぜひそちらを活用いただければと思います。
長谷川さんの、LINE 公式アカウントについては、この番組の概要欄にも詳しいことリンクを貼っておきますので、ぜひ一度チェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。社外人事部長。